のぎついってプレゼンツ、のぎつアー。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は東京某所我が家よりお届けしております。お相手は東横名人と、今日はズームでこの方に来ていただいております。
はい、こんばんは、坂本です。
坂本さん、なんと今回は記念すべき500回目の更新になるんですよ。
のぎつの、
のぎつの500回目。もう僕らね、あんまりね、周年ちゃんとやってないんですよ、うん、実はもう10年2023年からだから、
うん、
10年はもう経っちゃってるんですよね。もう丸10年は
そういうのはね、やっぱりね、うん、旧ジャニーズはしっかりやってましたよね。
旧ジャニーズは、うん、そんなん やるの、あんまり聞かないけど、
ね、だから今ほら嵐が復活するってみんなこう一時騒いでたじゃないですか。
はいはいはい。
あれ25周年だったはずですよ、今年。
ああ、周年なんだ。
そう、そういう周年の時にはやっぱりなんかちょっと大きなことをするんですよ。
それはやっぱりビジネスチャンスですからね。
そうなんですよね。
ならない手はないですよね。
そう。
うん、
やっぱり金集めやすいじゃないですか。祝い事なんで。
めでたいですからね。
そう。
うん。なのに我々はこの低たらくで何もしない
。うん。
うん。いや、もっとね、節目でやってもいいかなと思うんですけど、あんまりこうカウントダウン感もなくて、はい、成り行き上計算したら、あ、今の在庫って言ったらあれだけど、音源、あ、砂漠と、あ、次更新1回目が何百回目だったな、みたいなこと結構多くて。
うんうん、
いや、でも500回ですよ。すごいですよ。もうなんか、本当に実は名作漫画って、ね、全話の関数ってそんなになかったみたいなんてあるじゃないですか。もう全くそれと同じことになってるような気しません？
え？
筋肉マンって40何巻しかなかったんだ、みたいな。
まあ確かにね。
で、後から続けてるやつの方が、なんかすごく長いみたいな。
うん、もう今となってほら、みんなね、風の大地とか初めの一歩に慣れてるから、
うん、
うん、漫画って終わらないもんだと思ってるでしょ。
終わるんですよ。
終わらなかったからね、風の大地なんか。
まあね、そうなんですよ。まあ我々のね、うん、一番前身となっているこのイニシャル G ゼータは、うん、旧イニシャル G と入れてですよ。2002年から始まってるんですよ。
あらま。
あらまですよ。もう本当に。
ねえ、もう、まあ、これはもう有名な話ですけど。
有名な話なの？
ビートルズなんて10年しかやってないですからね。
でしょ？
うん。
そうでしょ？
そう、うん。10年もやったら大抵グルーブってバラバラなるんですよ。
うん。いや、なった
よ。女が絡むと。
なったじゃないですか。
うん。
うん。まあまあまあ、そうなんですけど。
うん。
そう、イニシャル G から、イニシャル G って2002年から始まって、G ゼータが2003年に切り替わり、
うん、
2003年から2006年の8月15日までやってたんですよ。
平成。
もちろん平成に決まっとるかな。2003年から2006年ですよ。坂本さん、2003年って何歳でした？
20年前です。
およそ20年前。
まだ30代半ば。
34、まあ、でしたっけ？
40代。そろそろ40代かな。でもそこまでいかへんか。やっぱ30代半ばぐらい。
言ってない言ってない言ってない。うん。
ですよね。
34、5でしょ？
なんかすごい元気やった気がしますよ、今と違って。
まあね、今いろいろあるから。
寝た記憶がないもん。
寝た記憶がない。
うん。
起きてましたもんね。
布団で寝た記憶はもうもちろんないし、
うん。
ちゃんとその3時間以上睡眠を取った記憶もあんまりない。
駆け抜けてましたからね、本当に。
うん。
2003年。
本当に仕事やって、うん、ラジオをやって、机の横で2時間ほど横になって仕事やってみたいな。
ねえ。
うん。
ひどい働き方しましたからね。
ねえ。
うん。それが2003年だったんですよ。
茶屋町は。あの頃は、本当に日本人ってみんな働いてましたからね。
バブル期みたいなこと言うけど、もうバブル弾けてれるミレニアムがどうのこうのとかって言ってた時代ですよ。
いや、その時代でも、
うん、
やっぱり働いてましたよ、みんな。
そうですよね。働いてたね、うん、確かにね。今みたいに言わないもんね。
うん、だからそのね、そう、今みたいに、着替える時間も、就業時間の中ですよね、みたいなことは、口が裂けても言えなかったから。
言えないよね。
うん。
着替えてからタイムカード押せとか、
うん。
いや、残業は、僕のところまで良かったけど、青天井でつけてくれたから良かったけど、
うん。
なんかタイムカード早めに切らされるとかね。
まあね。
うん。まあでもその代わりサブロック協定とかいろいろあったはずなのに、残業180時間とか、200時間とか、
うん。まあ残業代の方が基本給より上っていうのが普通の感覚でしたよね。
なんかバブリーでしたね、2003年、2004年ぐらいってね。
あの頃はね、
うん、
今考えると本当にね、まあまあまあ、今考えるとね、それはあの株買っとけよかったなとかね、ビットコイン買っとけよかったなとか思いますけど、なんかまだ、あの、働けば働くほど、ちゃんとこう、見返りがあるような実感はありましたよ。
まあ、確かにね。だから、うん、この、イニシャル G 始めた頃って、まあ、ブラック企業だっていうのが多分、後半になってきたらブラック企業の話題にはなってきたと思うんですよ。
うん。
うん。映画でもそういうブラック企業を題材にしたやつあったりね。はいはい、まあそういう変遷が、まあ2003年ぐらいの時に僕ら言ってたのは、車なんか誰も買わねえよみたいなことを散々言ってて、
うん。
うん。まあまあ、それがあまり言われなかったけど、やっぱりそうなったな、とか、
うん、
結婚できないよって言ってたら、ほんとみんな晩婚化進んだし。
あとはひたすらドラゴン桜を持ち上げたりとかね。
持ち上げたり。言ってることは何も変わんないんですけど。
うん、
まあでもだいぶね、価値観も変わって、そのイニシャル G のシリーズはですね、ゼータまでは坂本さん何回かというと、うん、実稼働を4年ちょいで172回、
うん。はいはい。
意外と多いのか少ないのか。4年で172回で、最初はね、隔週更新だったんですよ、ネットラジオ。
うん。
で、途中から土地狂って、いや、うん、増刊号をやりたいなーとかって言って、実質毎週更新にしてたんですよ。
あの時にそんな選択さえ取らなかったらね。
取らなければ。でも、うん、増刊号っていうのは、
うん、
いや、増刊号は増刊号だから、なくても文句やれる試合ないから、いつでもやめれんねんっていう、
うん、
調整弁的な増刊号だったんですよ。
まあ、思んなくても文句言うなよっていう。言うなよ
って。
うん、編集もええ加減やけど文句言うなよっていう。
でも言ってるけど、増刊号も90分とか120分あるからね。
うん、
今から考えたら、そんな話すことあんのって感じはするけど。
うん。あの頃あったんですよ。
あったんですよね。なぜかね。うん、で、その後、イニシャル G、ダブルゼータは2006年の6月からぐらいかな。そこから2007年、8月6月ぐらいまでやるんだけど、まあ、40回か50回ぐらいの更新だったのかな。
うん。
って考えると、イニシャル G シリーズで言うと、実際200回ちょいぐらいの更新だったのが、ノイツは500回ですよ。
もうね、
うん、
その、頑張れ元気が20何巻で終わってるとか、
うん、
明日のジョーが10何巻で終わってるとか、
うん、
っていう話じゃないよね、もうね。
もうね。
終わらせる気ないでしょ。
終わらせる気は、ない、まあないかな。しんどいなと思うときはたまにありますけども。
ようね、あの、なんかこう、うん、もうしんどいねんとこう、愚痴ったりする割にはね、
うん、
やるんですよね。
やるんですよ。でも、なくなったら寂しいからね。
うん。うん、もう、私としてはですよ。
私としてはですよ。はい。
うん。もう、その、名人がもうしんどいっすわって言ったら、いや、よう頑張ったねって言って、
うん、
終了。
終了。
うん。
やる気ないな。
いや、やる気ないというか、その、だって、編集も何も、全部名人がやってるからね。
いやいやいやいやいやいや、でも喋りたいなってやっぱあるじゃないですか。
あります?そんなに。
わからない。けど、なんか、あんまりこう、まともに人とこう、話すっていうのってあんまり深く話すってないでしょ?
まあね、恥ずかしいからね。
恥ずかしいじゃないですか。だってマイクもないのに真面目に語っちゃってさ、うん、みたいな。
うん。でもマイクあったら、
うん、
なんかこう、ね。
ちゃんと
喋れる。
ちゃんとしたこと言わんとダメって思うでしょ?
ちゃんとしたこととか、こう、ちょっとね、へりくつ言ってみたりとか。
まあ、そうなんです。
もちろんね、僕らと違って、やっぱり名人はサイキッカーですから。
はいはい。
やっぱこの、今回のその音体がなくなったっていうのは。
僕はずっと木田太郎の X デーに関してはずっと兼ねてから、断ること言ってましたから、うん、大阪が泣くと。
うん。
うん。泣いてますかね、みんな。
いや、めっちゃ泣いてたらしいですよ、やっぱり。
マジで。
うん。
いや、でもね、ナイトスクープ出たての頃の木田太郎を見ると、
うん。
かっこいいね、木田太郎って。結構シュッとしてて。
ね、まあ、あのね、やっぱサイキッカーの人だって、やっぱりその音体を維持ってなんぼみたいなところが あって、
うん、被り物がね。
被り物的な感じで、こう、いつもいじってましたけど、
うん。
特にあのね、もう今や伝説となってるあの、岸和田かどっかの交差点の
トーレアンスのやつね。
東梁生のメロディーの審査員として出てきた木田太郎ってかっこよかったですよ。
いや、あのね、よく今ネットでたけしの30代の写真とか出てきて、うん、どこの福山ってみたいな感じあるじゃないですか。
いや、ない。
いやいや、たけしかっこよかったじゃん、でも、なんだかんだで。
でも、たまにツイッターで出てくる、うん、初めてベスト10のスポットライトに出てきた桑田佳祐はかっこいいって思いましたね、ちょっと。
うん。
で、あの裸で勝手にシンドバッド歌ってる桑田佳祐は。
でもね、木田先生も、うん、50代の木田先生見たら、意外と男前やったなって。
うん、うん。
いや、僕はあの、黒柳徹子がセクシーだって思ったのと同じように、
うん。うん、
木田先生男前やなって。
いや、多分ね、
うん。
あの時の木田先生は、
うん、
まだやってるよね。
現役感あったし、奥さん綺麗な人でしたからね。
そう、だからね、うん、結構やっぱりね、なんていうの、そういう、こう、色化っていうの？
艶っぽい。
艶っぽさあるじゃないですか。うん、まだあの、56歳ぐらいまでの浜村淳とか、なんかアシスタントとどうかなってのかなって思わせるようなところがあったじゃないですか。
あったあった。どうかは知らんけど。
うんどうかわからんけどね、うんうん。横山のっこ最後まであったけど。
あったあった。
うん、あれは色化しかないから。色化じゃない。エロしかないから、ね、あの人は。でも、なんかね、そういうちょっと艶っぽさ。あの頃の昭和のタレントに許された艶っぽさは、やっぱりありましたよ。
なんなんでしょうね。なんか僕らもうずっと被り物の何話のモーツァルトっていうのでいじる対象としか見てなかったけど、うん、改めて自分の年齢と木田太郎が近づいてくるのを見たら、
うん、う
わ、まだ現役感めっちゃあったし、
うん、
うん、なんかセクシーだなーって。
そう。
木田太郎をセクシーっていうことを発言するようになるとは思わなかったでしょ？
まあ。要はその、あの頃の木田太郎に自分がこう追いついてるじゃないですか。
追いついてる。まさかまさか追い越しますからね。
うん、そうなると、
うん。
あ、叶わないなってやっぱ思うんですよ。
確かに。
あの木田太郎にはみんなあの頃僕ら若かったから、
うん。
音体音体とかって言って、いじってたけど、うん、うん。いざ自分が音体の年になったら、いや無理やんって。
そう。だから、なんかすごい、今のね、あの中年って、前は、僕らがその、イニシャル G の初期の頃って、いや、今の昔の年齢からしたらマイナス10歳だよって言ったけど、もうもう早い2020年代って、マイナス20歳だよって思うじゃないですか。
うん。
ね。で、そんな発言をするたびに、その、木田太郎の昔の写真を見たりとか、あと、この前TVerか何かで、お笑い漫画道場の1984年のお笑い漫画道場を見てたんですよ。
あの、両先生がまた元気な頃
で。もう、鈴木よしと。
間にして。
そう。で、大和田信也が出てたんだけど、大和田信也は若い大和田信也。まあ、これは、まあわかるんですよ。うん、まだ、いけてるあんちゃんって感じだったけど。
はいはい。
でもね、富永一郎も、若々しいんですよ。うん、50代だけど。
やってたよね、あれは。
ツヤあるねん。
うん。
なんなんやろ あの芸能人のツヤ。
明らかに川島狙ってたもんね。
いや、本当に、なんか、もう、富永一郎にしても、木田太郎にしても、いじる対象じゃないですか、もう。はい、はい、富永一郎ですみたいな、モノマネされる対象だけど、改めて見ると、ツヤっぽいんですよ。富永一郎ですら。
うん、やっぱり、ね、あの頃の、ま、あの、下世話ですけど、
うん。
やっぱそっちの欲も、
枯れてなかったの？枯れてなかったのかな？
枯れてないっていうのがすごいなと思って、逆に。
うん。
うん。やっぱ枯れてないからその艶っぽさがあるでしょ、やっぱり。
そう、なんかね、その、老けてはいるんだけど、
うん。
なんかわからん、精神的になんかまだ現役感があるんですよ、昔の人の。それは僕らも同じ立場になったらそういうふうに思われるのかもしれないけど、
でもね、あの人たちの艶っぽさっていうのは、
うん、
そのもちろんその、まあ、下心といえば下心なんだけど、
うん、
でも、その、下品というかね、もう無理やりやったりとか、そういう、その、下品さの上の、あれじゃなくて、
うん、
ちゃんとこう、遊びの延長線上にあるっていうの。
なるほどね。
ちゃんと自分の中でルールがあって、もちろん今からね、今の時代からすると、到底ダメなんだけど、
うん、
ちゃんとこう手順を踏んで、お金も積みの、耳にも連れて行きの、若い女の子が、こう、体験できないような遊びを教えつつ、みたいな。
そうなのかな。
うん、なんかそういうね、やっぱりこう、もう昔からこうね、ちょっとそういう、面々と繋がれてきて、その遊びの延長線上にある艶っぽさ的なものはね、
うん、
まあ、ちょうど僕の上ぐらいでブチって切られてるから、いやバブルが弾けて。
そうですね。でも本当にそれをちょっと垣間見ると、うん、あれ、キラ太郎ってこんな若かったんやって。
でもやっぱりね、
うん、
女の人ってやっぱ才能に惚れるじゃないですか。
うん。
さ、僕らはトレトレピチピチって言って、いじって楽しんでたけど、
うん、
やっぱ女の人から見たらあれ才能の塊でしょ。
まあね。
うん、だって、あの意味、糸井重里よりもすごいじゃないですか。うん、ヒットさせた CM の本数で言うや。
そうですよ。
うん。いや、それはね、惚れる女の人、それは山ほどいるはずですよ。
ねえ。
先生って言われてるぐらいやし。
まあ、昔は本当にあの、ラジオって、ね、得体の知れん放送作家が出てきて、うん、先生先生、何の先生やねんって僕らは思ってたけど、うん、やっぱりそういううさんくさいとこいっぱいいるって、豊かだったなって思いますよね。文化的に。
そう。で、妙にあの人らって育ちがいいからね。
まあ確かにね。
新野先生とかもそうやけど。新野先生って未だに何者か俺よく分かってないからね。でも、実家太いんでしょ？
まあまあ、そういうの。だからそういう、水商売的なマスコミに行けたわけでね。
だからその、一か八かじゃないけど、うん、まあその、鍵山民夫とかもそうだったんだと思うんですけど、東京の方では。
そうですよね。
やっぱりある程度実家が太いから、そういう遊びも知ってて、そういったフリーランスな仕事も。
できたんでしょうね。
できるっていうね。
いや、本当にキラ先生のご冥福を。
はい。
本当にもうおべっかなしに僕らは本当に面白いのを一回見せてもらえて楽しかったなと。もう最後のずらとかもそんなどうでもええわと思いましたからね。
いやでもやっぱりね。
いつまでも生きててねって思いましたからね。
ラジオの喋りの安定感で言えば、
うん、
僕は関西でナンバーワンやと思ってましたけどね。
まあね、すぐ代役に出れるっていうね。うん、
もう第一声から木田太郎じゃないですか。
うん。
まあ、浜村さんもそうですけど、木田太郎さんって面白いでしょ。もう、なんか面白いこと言ってないのに面白いでしょ、あの人。
まあ、喋り方っていうかね、空気感がね、
あれは卑怯ですよ、本当に。
ね、
うん、あれ多分、落語家になってたらなってたで、
うん、
多分それこそ本当に紫雀さんとか、
うん、
そういった域に行ってたんだろうなっていうぐらい喋りが本当に面白いというか、もうね、やっぱり、関西のラジオでまあ育ってるので、
うん、
まあその浜浦さんとか、いろいろ、たくさんの方、いっぱい聞いてますけど、やっぱ朝日放送の木田太郎っていうのはね、
うん、
うん、もう今、ちょっと僕最近も本当に人の名前もすぐ忘れるし、生きてるか死んでるかもよう覚えてないので、うん、誰が生きてるか死んでるかよう分かってないんですけど、もう僕の中ではもう、あと窓かさんぐらいしか残ってないんですよね。
まあでも、窓か広志の会社に最後いたらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。
うん。でも、生涯現役でしょ、あの人。ほぼ。
ね。そうですね。
いや、それがすごいですよ、やっぱり。だって、俺、この年から、まだこれから、今の木田太郎までやろうと思ったら。
もう、心折れるでしょ。
折れますね。
無理やんって。
いや、それはもうね。
大したもんやね、本当に。
いや、すごいですよ、やっぱり木田太郎って。
はい。
何の話でしたっけ？
いやいやいや、まあ、500回記念っていうね。
そう。
周年なんですけど。
まあ、そんな。500回って、なかなかですよ。
なかなかですよ、本当に。まあ、長くやるのも才能の一つっていう、こういうふうに、いいふうに思っときますけど。誰も褒めてくれないんで。そうですね。はい。
うん。
で、坂本さんがね、ちょっとだいぶ体調がどうなのかなと思いながら。
うん、そう。でもね、やっぱりいろいろ体中いろんなとこが、ガタがね。
ガタがね。
ガタが来まして。
いや、でもちょっとね、安心しましたよ。声がね、ちょっと戻ってきたような気がする。
うん、ちょっとね。
体重も増えてきたような声になっている。
もう一時期は本当にもうそろそろ60キロ台かなっていう。
やばい。
感じになってましたけど、もうちょっと、まあ、だいぶ戻って80キロ見えてきたっていう。
うん。
まあでも、前ね、明治だった頃ってまだ85キロぐらいあったような気がするんで。
でしょ
う。
うん。
一気に半年でもう10キロ以上落ちましたけど、まあ本当に腎臓がね、
うん。
もともと糖尿病を患ってるので、
はいはい。
まあそのね、最近元近鉄の佐野さんが。
ね、びっくりしましたね。
あの人も糖尿病かな、多分。ね、
腕を切らないとダメっていうね。
そう、
うん。
あれも糖尿病の一番怖いところで、僕もそういうことも覚悟しないといけないのかなとか、ちょっといろいろ考えてたんですけど、
うん、
まあ、いろいろ検査を 何度も行いまして。
うん。
まあ、未だに結果は出てないんですけど。
出てないんですね。
まあ、もともとね、何年か前から、あの、CT スキャンとか、その、超音波とかで、腎臓に、まあ、影があるというかね、大きいものができてるよっていうのも前から言われてたので、
うん。
うん。それはもう前から、あの、病院行けとは言われてたんですけど、
うん。
うん。まあ、あの時に、あの、だいぶ体調が悪くなった時に、あの、ちゃんと検査をしましょうということになって、注射をして、腎臓の細胞を取って、今その細胞は何なのかなっていう街みたいな。
っていうフェーズなんですね。
今フェーズ。
ドッキドキですね。
まあ、まあ、その細胞がもし、あの、悪い細胞だったら、ちょっと腎臓を取っちゃうみたいな。
二つあるからね。
うん。
一個取ってもいいだろうみたいな。
そうそう。でも一個全部取らなくてもいいかも、半分ぐらいでもいいかも、みたいな感じのことを言ってやったんで。
今全部取らないんですね、腎臓ってね。
全部取らなくてもいいっていう人もいるし、まあまあもちろん安心のためにはね、二つあんねんから一個なくなってもええやろっていう人もいるし、うん、先生によってはいろいろでしょうけど、うん、まああの全部取らなくても大丈夫かなっていう。まああの、やっぱり糖尿病っていうのはそもそもあるので、
うん、
持病があるので、やっぱり一個になると、やっぱ体の大きさからしてもちょっと、性能的に。
フィルターが少ない。
ちょっと苦しいのかなっていう、そういう感じなのかな。
うん。
うん。だからもし、まあ、もし、ちょっと、あの、悪性だったらちょっと、取っちゃうみたいな。感じ。まあもう、なるようにしかならないですからね、こればっかりはね。うん。だからまあ別にあの、まあ取ったら取ったで別にいいし、でな、残り1個で生きろって言われたら、まあ残り1個で生きて、で、その1個がダメになったら死ぬんでしょみたいな。
うん。
うん。そういう感じ。いや、まあ、うん、もうね、50代入ってくると、
うん、
半分片足突っ込んでるような感じでいつも生きてるので、かといって毎回毎回このラジオがこれ最後のつもりでっていうほど気合い入れても喋ってないけど。
そうね。うん、そんな重かっても嫌だし。
そうそうそう。まあ、だからその元々あったその腎脳法っていう影はもうずっと何年も前から言われてたんですよ、はいはい、で。ちゃんと大きい病院行きなさいってのもずっと言われてたんですけど。うん、
行かないから。
めんどくさいじゃないですか。
いやいやいやいや、行かないと。
悪いこと言われて嫌じゃないですか。
まあね。
で悪いこと言われたんや、やっぱり。
いや
行かんかったよかった。
いやいや、死んでるわな、女もおっといたら。
いや、本当にね。
どうする
まあ、でもまあ、先生もなんか、まあ、でもまあ、大丈夫じゃないのみたいな感じだったので。
軽いな。
みんな、ここ乗り越えてますからね、この年になったら。
そうか？
いや、だって、死んでる人もいっぱいいるんですよ、やっぱりもう、同年代とか。
そらいるよ、だってこの年になってきたら。
そう、鳥山明さんとか、まあ、漫画家さんもいっぱい亡くなってありますし。
諸先輩方ですからね。
うん。やっぱりね、うん、もうそういう都市ですし、そもそも明治とか江戸時代だったらもう寿命ですからね。
そうね。
もうね、これがもう20代とかだったらまだやりたいこともあったのにとかって思いますけど、
うん、
もうないしね。
もう子育てもね、そろそろ終わりそうだしね。
うん、もうだからね、まあ、でもね、やっぱりね、一番思ったのは、
うんうん、
感情が年取ってる。
ほう？感情が年取ってる。
そう。
ほうほう。何も感動しなくなったとかそういうことですか？
だからあの感動はね、やっぱりね、ありとあらゆる感動をもう今まで経験してるじゃないですか。
うん。
もう俺を泣かせるほどの感動はそうはないでって思ってるじゃないですか。
ほうほう。
まあ思ってる割には幼稚園のあの、講師見ただけで泣きそうなんねんけど、要はその感動とか、そういうありとあらゆるもんがやっぱりね、もう受けにくくなってるというか。
うん。
うん。幸いにもね、オリックスは20年ぐらい暗黒時代が続いてたから、この3年間すごい感動したけど、もうこれもソフトバンクじゃなくてオリックスのおかげやと思ってますけどね。
まあね。
うん。だからね、その、そういうあの、例えばあの、ちょっと腎臓に悪い影あるよ、みたいなこと言われても、
うん、
そんなにショックもないんですよね、やっぱりね。
ああ、そうですか、みたいな。
そう。うん、ちょっとね、他人ごとみたいな。
なんか嫌やな、なんかな、なんか。
うん。
うん。
まあ、前にね、そのちょっと肉うどんの時も言いましたけど、
はいはい。
その怒りのボルテージ、沸点がね、
うん、うん。
まあ、相当高くて、僕。
おお。低くじゃなくて、ね、高い、低い、高いんだ。
もう高い、もう1200度ぐらいあるんじゃなっていう。いや、もちろん怒る時はあるんですよ。
うん。
うん。なんか高速道路で無理やり横入りされた時とか、ちょっとイラつくんですけど。
そんなんで怒るんや。
いや、なんか、こう、命の危険を感じるような時はね。
あ、まあ、ね。
でも本当にね、うん、うん。昔ほどはそんなにあの、怒ってないので、
うん。
なんか、ラジオでもそんなにあの、この、魂の叫び的なものもないじゃないですか。
もうないよね。 うん、魂の叫びなんてね。
そう。
40超えたラジオで。
あ、うん、その、肉うどん話聞いた時もちょっと羨ましいなっていう話はしましたけど、
うん、
あの、結構ね、理不尽なことはあるんですよ、やっぱり。昔と同じように、会社とか、普段でも。
ほうほう。
最近特にあの、変なやつも多いじゃないですか。
うん。まあまあまあ。うん、
あの、まあ横入りほどじゃないけど、ちょっとこう、マナーがないとか、ルール守らへんやつが目の前におったりする時でも、
うん、
トイレ行きたいんかなとか、
なんか事情があるのかなって。
そう、事情があるのかな。あ、もしかしたらお子さんが熱でね、みたいな。
うん。
うん。
で、煽るんや。
仕方ないよねっていう。もう何でもその、そっちの方に考えて。
うん。
とにかくね、他人を許そうとするんですよね。
いいじゃないですか。
いいのか。
いいじゃないですか。
もう本当にね、なんか下脱しそうですよ。
こんなこと言うようになるとはな。10年前は、ね、10年前はもうちょっと怒ってたのにな。
何でも怒ってたけどね。
まだ怒る。僕も怒らないですからね。
そうでしょ。
う
ん。うん。多分ね、部下にも相当今優しいと思うんですよ。
ほう。
うん。いっぱい聞かれますからね。
あ、聞きやすくなってるんじゃないですか？
多分そうだと思う。いろんな人に聞かれますもん。全然自分の部署と違う人でも。
それか、なんか変な噂が広まってるとか、そもそも長くないらしいよとかっていう。だから、今のうち、ケロと聞いとかないと、みたいな。
まあ、あのね、もちろん、あの、この、年になるまで、その、いろんなところをね、うん、あの、やってきたので、
うん、
あの、希望していろんなとこやらせてくださいって言って、いろんなとこ回ってきたので、その、顔は多分おそらく一番広いんでしょう、おそらく。
うんうん、
まあ、そういうこともあって、まあ、もちろんね、全然知らない人に声かけられることはないので、
うん、
元々いた職場とかいろんなところから、こう、聞かれるんですけどね。
うん、
まあ、多分声をかけやすくなってるんでしょうね。特にあの長野に来た10年前と比べると。長野に来た頃なんて大阪弁バリバリで多分ね、怖かったんだと思いますよ。うん。女やろみたいな感じでしたからね。
うん。それが高校野になってきたわけですね。
そうそう。もうそれが今ではもう、よろしいんちゃいますかみたいな。
怖っ。
京都弁で。
今日、怖い怖い。
内分上手になりはりましたな、みたいな。
ああ、怖い怖い。
いや、まあでも本当にね、うん、最近は、若い人にも、また道もよう聞かれるんですよ、最近。
ああ。
うん、まあ観光客が多いっていうのもあるんですけどね、信州は。
うん。
うん、だからね、いろんな、例えば松本行ったりとかするじゃないですか。
うん。
大阪の人間なのに、
うん。
道聞かれるんですよ。
まあ、わからないですからね。
まあ、わからないからね。
うん。
うん。まあ、もともとね、俺体すごいでかい頃から、
うん、
道聞かれるタイプやったんですけど、
うん、
デブやから優しいと思われるのかな。最近本当にね、よく道聞かれ、まあ、困ってそうな人見るっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
多分顔に出てるんでしょうね。俺に聞いてっていう。だから松本とかでこう、祭日とか休日に松本行ったりするんですけど、
うん、
全然外人の人とかにも声かけられますよ。
へえ。
何言ってるかわからんけど。
まあ今はね、スマホとかでなんか、わかりますからね。
そう。うん。で、大体写真に松本城とか出してきて、
うん。
うん。ここみたいなこと言うんですけど。
いや、でも本当に今、外国の人多くて、僕一番最寄りのコンビニ、セブンイレブンなんですけど、
うん。
セブンイレブンで、マイナカードで住民票を出力せんとダメだったんですよ。
はいはい。
で、出力の前に、なんか中東系のお兄さんが、なんかやきもきして、なんか手間取ってるから、
うん。
何がしたいのって聞いたら、ビザの写真って言うんですよね。
うん。
セブンイレブンの、アプリを入れないとダメなんですね、ああいうのってね。
はいはい。
まずアプリ入れて、
難しいな
難しいな、うん、じゃあ俺、やろうかって言って。
俺も無理やもん、それ。
で、もうすごいね、今若いから、うん、ネパールのお兄ちゃんだったんだけど、ネパール人とエアドロップで、うん、今エアドロップってね、
うん、
iPhone と iPhone を頭ガッチンコしたら、転送できるんですよ、僕。
はいはい。
ネパール人と初めてタッチでやりましたよ。日本人でもやったことないように。
ないのに。
もう何も言わずに、出会って、30秒で合体しましたからね。
それで変なこうスパイウェアとか入れられたりせへんの。
でもちゃんとそのお兄ちゃんも、エアドロップの設定僕もちゃんと両方ともしてたんで、
うん、
何も言わずに、こう成功してめちゃくちゃと感動しましたけどね。で、ビザ用の写真を出力してあげて、
う なんか iPhone とかスマホのおかげで世界中がなんかこう、どんどん縮まってるね。
ちょっと感動した。
そろそろまた神様怒るんちゃう？
え？こんなはずじゃなかったって。
バビルの塔みたいに。
いや、そんな、ネパールのお兄ちゃんとエアドロップで写真交換しただけで。
いや、だって、信州でも、ちょっと、まあ、地元では有名なスーパー近くにあるんですけど、うん、レジ並んでる人の半分ぐらいがね、タイかインドネシアの女の子なんですよね。それがまたね、早いんですよ。袋詰めんのが日本人の女の子より優秀やんみたいな。
うん。いや、うん、みんな、
もう最初はね、お金の方は、ほら、自動的にこっちが入れて出てくるやつで、うん、もう、セミセルフみたいな、やつなんですけど、もちろん。いや、それにしたってね、もう普通ですからね、コンビニとかスーパーでそういうインドの人とか、タイの人とかが働いてるのも、いや、本当にもう、世界が変わったっていう感じはしますけど、
いや、それだけも日本が安いんですよ。
いや、安かったら働きに来いんやろ。
いやいや。あ、まあまあ、そっちはね。
うん、まあでも、安いっていうか、コスパがいい国になりすぎましたね、ちょっとね。
いや、食べ物やっぱ安いもん。
美味しくてね。
美味しくて。
だからね、ちょっとまずせなあかんと思いますよ。
確かに。
うん、だからね、もうみんなコスパって言い続けてきたもんやから、もうね、なんかお値段以上って言っても、100円出したら500円分ぐらい返ってくるでしょ、今。
確かに。
チップも置けへんくせにみんな。いや、だから本当にね、もうコスパ良すぎですよ。だって、まあ僕もこの前その病院行って検査とかいろいろやったけど、お金かかってないじゃないですか。
まあね。
これアメリカやったら300万ぐらい取られてるでしょ。
もう死のうかなって思うかもしれないですよね、もうそんなにかかったら。
だって、超音波やって CT スキャンとかいろんなやったんですよ。まあ、人間ドック並みに。まあ人間ドック並みっていうか人間ドックか、ほぼほぼ。それでまあ、そのね、せいぜい5万とか。まあ会社のもそのもちろん補助とかいろいろあるからでしょうけど。いや、安いよ。
幸福死ですよね、そういう意味ではね。
だって、その、まあ、一泊二日ぐらいで病院で。綺麗な病院で美味しいご飯食べながら、CT スキャンで体輪切りにされながら、超音波されながら、もうスイートやん。言ってみれば。
まあ、まあまあまあ。
もうアメリカのちょっとしたハワイとかのホテルやったら30万くらい取られるよ。
確かにね。
あんな綺麗な部屋で。
いや、いい国ですね。
いや、ほんといい国ですよ、ね。まあ、もちろん僕も前、江戸前の CT スキャン入るときは、ビートルズさんありがとうって言いながら CT スキャン入るんですけど。
どういうことよ。
いや、CT スキャンって、ビートルズの偉大なる遺産って言われてるじゃないですか。
え、どういうことなんですか？そのバタフライエフェクト的な話ですか？映像の世紀。
結構ね、バタフライエフェクトよりも、もうちょっと直接的で、モスラの風の力でビル倒れたぐらいな。
え？マジで？え、どういう、マジですよ。だって、どういう経緯なんですか？
CT スキャンって EMI が作ったんですよ。
あ、当初は EMI の EMI ね。
そう。
はいはいはい。
で、EMI がその CT スキャン作れたのは、ビートルズの売り上げっていう。
わ、ほんまや。バタフライエフェクトや。
ま、いや、もっと、だから直接。
映像の世紀や。映像の世紀や。
そうそうそうそう。
まあまあ、直接的にはビートルズとアップルの関係とかね。
うん、そうそう。
言うんだけど、
だから、今、日本が作ってる CT スキャンって結構見てもらったらわかるんですけど、その CT スキャンの横に東芝メディカルって書いてあるんですよ。
そうそうそうそう。
あれ、東芝 EMI のつながりなんで。
ああ、そうなんだ。
そう。だから EMI から、その日本の、あれを、東芝が。っていうようなつながりで東芝メディカルが確か作ってるはず。え、
東芝の EMI ってやっぱり、家電みたいに、チューファーとかに売らないんですか？美的集団に。
それはないでしょ。
え、虎の子なんだ、やっぱり原発事業とかと一緒で。
東芝 EMI って今どうなってんのかな？
ねえ。東芝 EMI ってもう一つの塊で僕ら認識してるじゃないですか。
うん。
うん。あ、そうなんだ。
東芝メディカルはね、そこそこ一時期良かったんですけど、今どこなってんのかな？もうだいぶいろいろと。
もうボロボロの東芝がね。
うん、ボロボロになっていろいろね、会社を、100年後に残すために人を切るんだってわけのわからんこと言ってますからね、社長が。
先生、もうとっくの前にバラされてますね。EMI ミュージックジャパン。元来は東芝グループの会社として成立していたが、2007年に音楽事業をイギリスの EMI グループへ売却して撤退。EMI グループ自体も2012年にアメリカ合衆国のユニバーサルミュージックグループの傘下となったため、 うん。今、ユニバーサルミュージック系みたいですね。
ああ、なるほどね。最近聞かへんもんね。
特訓。でも、でも東芝 EMI って言うよね。
うん、え？あ、そうそう。で、東芝メディカルは、
うん、
もうないんですよ。
ほうほう。
東芝メディカルの方も、買収されて、
うん、
今、キャノンメディカルになってるんです、これ。
ああ。
いろいろ売ってあるんですよね、東芝ってね。
やっぱり切り売り戦とね。
そう。
そっか。でも、なんか、イオーラまでに、ずっと、インスタとかで、今、CT スキャンの、スケルトンの状態ので稼働する動画が、めちゃ流れてくるんですけど、毎日。
ぐるぐる回るやつね。
うん、
今流行りの、ヘリカルスキャンね。
ヘリカルスキャン、うん、
うん。ノンヘリカルとヘリカルスキャンと二つあるんでしたっけ？
なんかすごいよな、でもあんな見てたら。なんかワープっていうか、あれタイムマシンじゃないのっていうような。
そうそうそう。
じゃないですか。
なんかね、シュタインズゲートやったらあのままなんか緑色のなんかゼリー状になりそうな気するんですけど。あのヘリカルスキャン、あの中身だけようね、YouTube とかで映してますけど、ぐるぐる回しながら、周りを回しながら、そのままベッドずーっと動かすんで、すごい早いんですよね。昔、これ、ものすごい時間かかったんですよ。輪切りで写真撮影していってたから。だからね、本当に今は本当に早いんですよね、CT スキャンって。
でも、それでも、30分、20、15分ぐらいかな？
昔は本当に長かったんですからね、これ。
ねえ。
いや、まあでも本当にね、いろんな、まあ、ビートルズの話もそうですけど、いろんな人が頑張ったおかげで、僕ら今、いろんな恩恵を受けてますからね。
そうですね。やっぱ世の中が確実に良くなってはいるとは思いたいですよね。
そうですよね。まあそういうバタフライエフェクトがね。
そう。
このノギツアールが何かの作用を起こして。
何かの作用を起こして
そう。だからもしかしたらこのノギツアールとかイニシャル Z を聞いて、あ、将来こんな仕事いいかもって思った人が、なんかそういう仕事をして、体制して何かを成し遂げることだってないとは限らないじゃないですか。
まあ、今んとこ聞いてるだけだったら、トウモロコシ会の会の吉田裕樹会長が、イニシャル G の過去放送をネットラジオのサンプルこんなんやでって友達から聞かされたっていうことぐらいかな。バタフライエフェクト
っていう。バタフライエフェクトでも何でもないなんです
よ。なんか、こんなひどいこと言ってんのみたいな。
うん。こんなことも言っていいんだみたいな。
そう。
反面教師やん、ただの。
なんかなったらいいよね。なんかね。
うん。
いや、実はあの時、坂本さんと衛星名人の話聞いてましたみたいな。聞いたこともない
それを、楽しみにあと10年頑張ろうかっていう。
いや、遠いな。
うん。まあでも、ね、もうこういう、東芝の CT スキャンの話もそうですけど、はい、もう世の中ってどこで何が繋がってるか分かれへんからね。
そうね。
まあ絶対だって名人買って、北太郎とか、ね、サイキックがなかったら、やってないからね、
うん。ラジオやってないからね、多分ね。
うん、これは間違いないからね。
これは間違いないですよ。木田先生がいたから、
そう。
このラジオやってるのって言ってもいいかもしれない。
俺だってさっきちょっと揶揄したけど、新野さんと鶴瓶がおらんかったらラジオなんかやってないからね。
多分ね。
ぬかるみの世界っていうのがあって、初めて僕ラジオっていうのが、そんな面白い世界があるんだって思いましたから。ちょっと、まあ僕らの上だとね、やっぱりバンバンとか、ビーヤンとか、その谷村新司になるんでしょうけど。
僕、新野おかげでドテっていう言葉も知ったし、おしっこが二股に分かれて出てくるのは別に僕だけじゃないんだっていうことは安心しましたけど。
なんで、新野先生のことを悪く言うの。
ええことも
言ってるでしょ、新野先生。はい。
いいこと言ってたのかな。
おしっこで元気についた本をこそり落とすよね、みたいな。いろいろ言ってたでしょ。
人の記憶ってそっちの方しか残らないからね。
うん、俺もそうやね。新野先生と他なんか言ってたっけ？
言ってたっけみたいな。いやでも確実にやっぱりいいよね。こうね、ちゃんとラジオの本間ものパーソナリティって、確実にいろんな記憶にみんな残していってるから。
あれはね、だからね、面白いとか、もちろん回転とかセンスとかいろいろいっぱいあるんでしょうけど、でも、喋りのセンスや回転で言えば、しんすけだって、さんまだっていっぱいいるわけじゃないですか、他にも。天才的な人たちは。ダウンタウン松本もそうでしょうけど、でも僕らの中の格上はやっぱり 木田太郎であったり、浜村淳であったりとか、隅純一だったりするわけでしょ。
そうね。
あれはもうキャラ、ラジオのために生まれてきたキャラクターでしょうね、みんな。
いや、本当に。
屋敷からじもそうですけど。
本当に昔のラジオを掘り起こし聞いたら面白いからね。
まあね、だから、多分あの頃、その、僕が小学生から中学生あたりのそのヤングタウンとか、
うん、
まあ、オールナイトニッポンもね、中島みゆきとかそういうあたりもそうですけど、まあ、ちょっと今では考えられないぐらいの黄金時代だったんでしょうね、きっとね。
うん。まあ、言いたいこといっぱい言えた、言いやすかったっていうのもあるんでしょうけどね、今いろいろ言っちゃダメなことも多いし。
まあ、ちょっと口が滑っただけで、高田組みたいになったりするからね。
ねえ、陽水腐るとかって
言っ、ね。言った、もう忘れたでよ、だから。
まあでもちゃんと高田組先生も戻ってこられたから大丈夫じゃないですか。
あれはね、編集が悪いよ。
ほんま、ほんまやね、確かにね、うん。生放送じゃなかったよね、多分ね、あれってね。
多分編集が悪い。まあ、ある意味、編集が悪いっていうより、うん、編集に嫌われてたかな。
どうかな。
うん、そこはわかんないんですよね。
ね。はい。ということで、今日は、木田太郎を慈しみつつ、
うん、
ビートルズと CT スキャンに思いを馳せるというバタフライエフェクトの。
いやいや、でも本当にね、CT スキャンとか超音波に本当お世話になってるんで、
うん、
ああいう機会がなかったら、やっぱり、なくなってる可能性だってありますからね。
そうですね。
うん。本当にありがたいことですよ。
ありがたいです
よ。今日はちょっと終わってからまたプリーズプリーズミーとかを、ちょっと聞こうかなと。
ね、ビートルズは10年しか稼働してなかったと。
うん、僕ら。もう今となってはね、頑張れ元気で20なんかで終わりなのみたいな感じがしますよね、やっぱりね。
そうそう。本当に。
うん。
長いからいいってわけでもないけど、でもまあ、うん、頑張れたいな。いや、
だって僕の中では、うん、イニシャル G って、
うん。
10年は続いてたでしょって。
計算あえへんがな
、うん。思ってたからね。
そう。ただ、ノギツはいつまで経っても、うん、あれまだ、もう10年も経ったんやっていう。ま
あ、なんか、濃密さっていうか、そこの差はちょっと
感じますよ、ね。まあ、実際にね、喋ってる時間もね、短いですから、うん、1回あたり。
うん。
うん。まあでも、たまに片目打ちで、ラザウォークで7本取ったら、
うん、
まだいけるぜ、俺も、って思いながら。やってますけどね。
あれ2週間に1回やってたと思うと、ほんまに正気の沙汰じゃないよね。
ないないない。おかしいおかしい。はい。ということで、細く長くもうちょっとやりたいなと思います。それでは皆さん、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。
さよなら。
さよなら。